はい、長念寺テレフォン法話です。仏教の最終目標は私が仏になるということ、すなわち悟りを開くということです。悟りを開くということは真実を知るということです。しかし煩悩にまみれた私たちにとりましては、それは非常に難しいことであります。前回親鸞聖人が私たちが真実を知るための一番早道として阿弥陀様の願いの正気本末を繰り返し聞くことであると示されたことを紹介しました。阿弥陀様が仏様になるために人々の姿をどのように見られ、どのような修行をしてどのような仏様になられたのか、物語を通して阿弥陀様の願いの真実に向き合うことが、まさに私の真実を知ることができるということです。仏教ではすべてのものが縁起の法則によって成り立っていると説きます。生物であろうと無機物であろうと、すべてです。また心のありようも人生の苦楽も皆縁起の法則で成り立っていると説きます。ですから唯一絶対心による天地創造のようなことは説きませんし、因果の法則を無視した奇跡なども説きません。お釈迦様は今からおよそ2500年前の方であるにもかかわらず、その教えは科学的な思考に基づいているということができると思います。お釈迦様はその悟りの内容について、私の前に道があったと説かれています。私が作り出したとは申されておりません。そしてお釈迦様は前を歩んでいかれた真実を極めた仏様について説かれているのです。お釈迦様は悟りを開かれた時、その内容を人々に語ることを躊躇されたと言われています。内容が難解すぎて理解できずに誤解されてしまうだろうと思われたからです。しかし梵天のお勧めによりお釈迦様は法を説くことを決意されます。その説法は人に応じて分かりやすく説かれたため、大機説法と言われています。お釈迦様は阿弥陀様につきましても、仏様になられた経緯を因果の法則に基づいて説き示してくださっています。親鸞聖人は弥陀の御孝子結の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり、さればそれほどの業を持ちつける身にてありけるを助けんとおぼしめしたしける本願のかたじけなさよと述懐されています。親鸞聖人はご自身の経験を通して私たちに阿弥陀様の願いの正気本末を繰り返し聞くことが一番だよと示されているのです。次の法話テープの交換は5月1日です。